トラックバックが来ております。
はい。
英語の方からですな。
なるほど。
国際的には非常に。
そうですね。
ベリーグッドサイトとか、さんとか、アニマルセックスさんとか、マドンナ MP3 さんとか、
お
う、うん、いただきました。
ありがとうございます。
くたばれ、この野郎。トラックバック。
うまいこと弾けないもんなんですかね。
スパムはね、どうなんですかね。うん、もう、なんとかしてほしいものでございますが。うん、そんなことして何になるんだろうと。
ねえ。
サイトの宣伝なのかしら。こんな、過疎化の進んだサイトに。っていうか、基本的にこのサイトって、ポッドキャスティングしか、あれしないじゃないですか。更新しないじゃないですか。はいはい、だからサイトの、ページビューなんて本当に少ないですよ。
ああ、なるほど、
ね。うん、みんなもう登録しちゃってるから、登録してる人。
音声というかその MP3 だけ落として。
そうそうそうそう。
っていう感じですもん
ね。そういう感じですもんね。なんかこれからはね、まあ更新がしばらく途絶えてすいませんでしたと謝りつつ、
はい、
更新ができなかった週は罰として我々なんか一週間書こう。なんか毎日こう、日記とか書こうよ、もう。更新して、なんかすいません、みたいな。
なるほど。
なんかそんな、
ブログ上で。
ブログ上でね。
はいはい、はい。
うん。思いました。
ええ。
なんか、なんか随分。
突然言われてびっくりましたけど、
ね。うん。なんか、最初の頃のポリシーと随分違ってきたような気が。
僕ら何やかんやってこう書かれてありましたもんね。
なんか立派なこと書いてましたよね、僕ね。
そうですね。
うん、偉そうな感じでお届けします。今回も43回馬乗りラジオ始まります。改めまして、こんにちは。馬乗りラジオです。私がサイト、馬乗りん管理人の馬乗りんでございます。今回もスカイプと音声チャットを使いまして、大阪の与田さんと私、東京の馬乗りんで楽しいお話をしようと思います。与田さんどうも、こんにちは。
はい、こんにちは。
ですね。まあ、相変わらずすいませんということで、はい、まあ、いろいろありましてですね。
はい。
ご無沙汰、またしちゃったりしたんですが、なんか新入社員さん入ってきて、いよいよ現場とかにも来て、まあ、先週というか今週来たんですけれども。
はいはい。
うん、ういういしくていいですな。
ういういさ、なくなりつつありますね。
もうね、全くなくなりつつありますというか、なくなってますよね、もうね。電話とかして、電話の受け答えがもう全然ほら、ね、新入社員さんが電話取るじゃないですか、この時期やっぱり、
はいはいはい、
もうね、ありがとうございますみたいな。で、僕はね、結構滑舌が悪いんですよ、
はいはいは
い、で電話で喋るとなんか今一つ僕のこう名前って通じないんですよね、相手に。
うん、
うん、で申し訳ございません、もう一度お名前をですねみたいな。で、その一生懸命俺も言ってるつもりなんだけどね、
はい、
なかなかこう綺麗にコミュニケーションができなくてね、だんだん申し訳なくて、もう名前言わなくてもなんとなく分かってくれると思うんで何々さんですからみたいな、うん、なんだっけな、久保田さんいらっしゃいますかって言って、
ええ、
で、お待ちくださいとかって言って、岡田さんに変わられた時が、ちょっと俺、自分の日本語にすごい危機感を感じましたね。
そういう時ってなんかこう、ネタかなとか
言
って、
ね。ネタか、そうそう、一瞬ね、一瞬。
ここなんかうまいこと切り返さないかんのかな、
そうそうそうそうそうそうそう。なんか試されてんのかな、ひょっとして、みたいな ね。
思いますよね。
そうそうそう。ここでボケてっていう、看板が出てんのかっていう。
難しいとこです
よね。難しいとこですよね。まあ、仕事場なんで 100% ボケる必要はないと思うんですけども。
まあもうこう、オフィスに潤いをね。
ね、潤いをね。本当に。いやでも本当になんか最近の新入社員さんというか真面目ですよね。まあそれはそういう人たちを人事の人が取ってきてるの だけかもしれないけど、なんかすごくそういうことってきちんとこうやろうとしてる子ばっかりですよね。なんか真面目だな、すごいなと思って。だから最初の頃やっぱり電話の取り方なんて知らなかったような気がするけどね。どう言ったらいいんでしょうっていう感じ。もしもし、みたいな。だけど最近の子はなんかそういうのもすごいちゃんとできるんですよね。
しっかりとね。
感心しますけども。まあ、
でももう 4月終わりますね。早いですね、もう。
早いです
よ。もう5月病の季節ですよ。
本当ですよ。
ねえ。
ねえ。なんか俺も一緒に5月病になろうかな。もう5月病になる必要さえないんだけどね。5月病っていうのは要するに4月なんかこうすごい夢とかいろんなものを抱いてさあやるぞって言ったのに、あまりにもその自分の描いていたものと現実が違ってて、5月にがっかりみたいな感じになるっていうことでしょ、
ちょっとこう疲れが
あって、ね。もう、なんか平坦としてますんで、あれ。平坦としつつ仕事がどんどんどんどんどんどんどんどん山のようになってきてるんでね。それよりもあなたなんか落ち込んでる暇さえないっていう、危険だな、
ね、
気をつけなきゃいけませんよ本当にね。でも メンタルってやっぱね、本当に 何でこうコロッとくるか分かんないですから ね、ですね、本当にトラックバッグをいただきました。今日の
あのスパムではなく、
あのスパムじゃなくですね、今日の出来心、これなんて読むんだろう、 X リット、これごめん、あのこういうのを、知らなくて恥ずかしいですが、今日の出来心、ノブ斉藤さんからですね、ポッドキャスティング入門をやっと読みましたということで、ぜひポッドキャスティングでもネットラジオでもね、またノブさんやっていただければと思いますが、で、何かノブさんの職場の方で東京の 80s ダンスポップサミットに行った方がいらっしゃったですね。
こう、
で、マイケル・フォーチュナティは全く同じことをやっていたそうです
が、
やっぱりカラオケで、
あの親父は東京でもか。
やっぱりショルダーが、あの、ラインにつながれてないショルダーで。
カラオケでこうフェードアウトしていくような。
フェードアウトしていくようなのが、東京でも大阪でも繰り広げられていた。
ひどいな、本当に。
素晴らしいですな。もう感動的ですらあります。もう。ところで、与田さんは、前回の放送を実は収録したんですけど、いろいろあってボツになってしまったんですが、
はいはいはい、
ちょっとその話をするんですが、なんとカール・バルトスの DJ というか、ライブというの、
はいはいはいはい、
DJ っぽいんですよね。
そうですね。
それに行かれたと。
行きましたね。
まあ、カール・バルトスというとですね、クラフトワーク70年代中盤からだいたい80年代中盤まで、活躍されていたメンバーで。
そうですね。
ソロになってもですね、まあクラフトワークのこうメロディー担当だったのではないかみたいなね、あの病みつきになる朴訥なメロディーというのかは、彼のものだったのではないかと言われているわけですが、
そうですね、
そのカール・バルトスさんが日本に来た、そして大阪に来たと。
そうです
ね。それはまあ行きますわな、与田さんだ。
まあ、割とあのチケットもその3000円っていうのは非常に安かったんで。
安いですね。非常にリーズナブルな、微笑ましい、
どんなもんやろうと思って行きましたけれども。
けれども。
なんかその会場が、えらいその、豪華で。
豪華で。
なんかこう、クラブハウスというような、そういうようなところじゃなくて。
はいはいはい。
おしゃれだで、おしゃれでこう、すごい、まあ、早い話、セレブチックな。
あれれれれれれ。
お店で、あの、ドレスコードがこう、設定されてるようなところで。こう、汚い格好して、俺よく入れたな、
ああ、もう今日はしょうがないと思ったんじゃないの。まあなんか、わけのわかんない子たちがたくさん来るかもよ、みたいな。いっか、もう。
だからね、そこの、こう、あの、お店に来てるその常連さんというんですかね。
はは、
あの、おしゃれで、おしゃれな格好してるような。あの、本当に純粋にあの、食事を楽しみに来ているような。おぉ、
あ、なんかそこで食事も取れる。
そうなんですよ、
ね。レストラン、まあ、バーみたいな感じなのかな。
そうですね。どっちかといえばそんなところで。
はぁ、あ。
で、まあ、こう、そういう方々と、カール・バルトス目当てに来た人たちのその服の、なんて言うんでしょう、コントラストって言うんですかね。
そら違うわね。そら違うわ。なんかもう全く、やっぱりね、今ね、本当に、日本も階層化社会に
、ね、
格差社会と言われてね、なんか、そういうとこに出てくるわ、そりゃ、みたいな。
だから、如実にね、わかりますね。あ、目当てで来た子やな、とか。そういうことやっぱり、その、まあ、居場所がなさそうにして、こう、うろうろしてる。
はいはいはい、だって、そういうとこじゃねえ、まさかとみんな思われたと思いますよ。
だってね、外人さんとかがね、女の人が非常に多かったりして、
ああ
日本人の女の人でもなんかこうモデルさんのような
人も
多くて、タレントさんもいましたけどね、そんなようなところにカール・バルトス目当てというかね、向こうらが落ち着かんわなっていう
そらなあみたいな、
で、まあ、当然僕も落ち着かなかったので、
あ、ね、
隅っこの方であの携帯でずっといじくってこうミクシ
ー
見てたんですけど、
あ、
ることない、
あ、なんかもう目に浮かぶようですよねでも俺が言っても同じことをやってたと思いますね俺でもちなみに自分の携帯よくわかんないんで、またなんかしょうがないんで誰かにメールを出してると思いますよ、寂しくなって、はあ、
その会場はあのなんかビルの、11階ぐらいのところにあって、
うん、
で、すごいガラス張りなんですよ。
あ、
もう見渡せばそのそごうとか大丸とかがこう見えて、下がこう御堂筋がダーッと見えるような、
雨の御堂筋ね、
そんなおしゃれなところでね、
すごいですな、
やることなかったんで本当に携帯じくってたんですけど、で、バルトス目当てで来た人たちもそんなにでもいなかったんですね、
はいはいはい、
実際20人ぐらい
しか、うわうわ寂しいね、なんか
あのクラフトワークの、ね、メンバーっていうのに結構客入りが悪くて
なんか微妙だねそれね、
半年でね、わー、
うん、
と思ったんですけどね、
ねそんなもんかね、
うん、
そうか、
で実際まあ彼が出てきて DJ しだしてもそんなにわーって集まらなかったですまあそれでも十数人ぐらいはこう一生懸命戻って
きましたけどね、まあ、ちょっとその要するに ライブスペースというか DJ スペースがあって、それにちょっとこうフロアみたいなとこもあったわけね、
そうですね、
あ、なるほど、
大半の人たちはあのまったり食事したんですけど、
あなんとなくそこにこうカール・バルドさんが来たらこうわらわらとこう、なんか若干地味めな洋服の皆さんが集まったわけですね
あれ誰だろう、有名な人なんかなみたいな、
はあ、なるほど、でもおもう結構おじいちゃんぐらいでしょ
う、もうでも60、いやまあ50はいってるでしょうけど、
ね、いってますよね、
うん、
はあ、
まああの今回ライブじゃなかったんで一応 DJ ということだったんで、うんうんうん、まあ彼の持ちネタというかまあ曲ですね、
はいはい、
まあ普通にこう、あ、でもあれですよ、 CD かそのままかけてましたからCDJ で、
CDJ でCDJ、 特に CD をこうなんかこうあっちゃこっちゃするわけでもなく、
あ、もう全然あのかけてパダってしたらもうそのままボーっと立って
あれはどうかな嘘でもいいからなんかやれよなっていうのは
まあ一応彼の曲っていうのもありまして、じゃあそうクラフトワーク時代の曲ですか、
はいはいはい、
そういうのもまあカール・バルトスっぽいあのアレンジで、
ちょっとアレンジを変えたんです
よね、そうですね、
うん、
その
後なんか
一応流してはくれたんですけどね、
うん
うん、
でなんかニューオーダーのブルーマンデーをかけ
て、かけてましたね、
ああ、
あれが一番盛り上がったんですけどね
みんな知ってるみたいな、ああ、これなんか聞いたことあるみたいな、
うん、
あ、こいつニューオーダーの人なのかなとか食事してた人は思ったかもね
やっぱりあの曲はやっぱり有名ですね、キラチューンというかね、
まあ、まあね、ブルーマンデーはやっぱり有名よね、
うん、
うん、そんな、寂しい
まあでも彼自身結構気さくでしたね、あのライブ終了後とかでもあのサインとか普通にあの、うん、求めてきた人に対して丁寧にやってありましたしね、
えらいね、えらいえらい、
僕もだからせっかくなんでもう握手してもらいましたけどね、
ああ、
うん、
えらいね、なんか芸能ちょっと芸能っぽい人だよね、
うん、
もうなんかラルフさんとかフローリアンさんとかもう学者とかなんかね、
まあ、
大学教授とかなんかそんな感じよね、もうね。
ちょっと近づけないですよ、ね。
怖くて近づけない。少なくともフローリアンさんには俺は。
あ、もう無理です、
ね。無理ですよね。もう遠巻きに、ああ、みたいなことしか言えないです
ね。ね
え。怖いもん。
そう、神経質そうですからね。
そうそうそうそうそうそう。うん、なんか、質問とかされそうだよね。なんか、絶対に話しかけると。しかも、ドイツ語でさ、質問されちゃったよ、俺、みたいな。もう、すごい凹んじゃうからね。そんなでございまして。まあ、この間、与田さんは、また、素敵な桜の写真を撮りに行ったり。なんか、ね、去年は吉野のその桜をの写真を撮りに行ったみたいな。
そうですね。一人で奈良の吉野まで花見に行きましたけどね。
まあ、素敵な。
テクテクと。あれは、でもあれですね、歩いて行くもんじゃないな、
ね、何で行くもんなんですか俺、全然。
基本的にバスとか車で行く
んですね。ああ、そうなんだ。
山なんで。
はいはい。
で山のこそ上の方からこう、下って、こう、花見していくっていうコースらしいんですよ、基本。
ああ、なるほどね。いろは坂みたいなもんなんだろうね。
登って登山みたいでしたね。
そうだったんだ。
うん。息切れしながら花見してましたね。
吉野のその桜っていうのは世界遺産なんですよね。
そうですね。なんか指定されてますね。
指定されてるんですよね。なんか最近ちょっと世界遺産巡りをしたくってね。
世界遺産巡り、
うん、なんか、ナスカの地上絵とかさ。
あ、もう海外に。
いや、まあまあまあまあ、とても海外はちょっと難しいからさ、やっぱり。うん、とりあえず日本のさ、なんか、行きたい、行っときたいな、みたいな。
いろいろありますね。
いろいろあります。熊のとこもそうなんでしょ、うん、うん。で、あと、まあ、ここから話がね、スッとこう、入っていくんですけど、
はい、
東大寺も、世界遺産なんですよね、実はね。で、その東大寺で、なんと、5月4日、五醍醐のコンサートが。
なんかこう、再結成でね。
ね、東大寺の大仏殿前で。
えらいとこでやるな。
えらいとこでやりますよね、もうね。びっくりしますな、本当に。
まあ、そういうとこで、こう、モンキーマジックみたいな、ね。
ね。
うん。
いや、もうガンダーラとかでしょ。
あ、そうだ、ガンダーラだ。
ガンダーラで
しょ。
モッキーマジックもやるでしょうけどね。うん、
ガンダーラでも、ハマりすぎます
ね。ハマりすぎるよね。
うん、
そこへ行けば。ね、
うん、
基本的に結構後期の頃って、ちょっとそういうのが多かったじゃないですか、古代語って。
うん。
うん、なんかちょっと、うん、難しいというのか。
はい、
なんかちょっと宗教っぽいというのか、なんかまあそういうこともありーので、
うん、
なんか妙にこのハマるねこれは、うん、っていうライブがねあるんです。
あんなところでライブっていうのはあんまり例がないですね。
どうもその、世界遺産のところでコンサートをやるっていう人たちがいるみたいですな。
はいはい。仕掛け人というか。
仕掛け人というか。なんかで、はい、例えば、厳島神社や出雲大社で、その村地香織って、ギタリストですよね、はいはいはい、さんがライブをやるとか、そういうふうな、まあ、を仕掛けてる人がいらっしゃるようで。
はい、
で、今回、まあ、五醍醐、東大寺と。しかも、この東大寺の、いわゆるお顔が、その、顔がこう、開く、あそこ扉があるんだよね。
ね、
うん、で
年に1回か2回ぐらいしかこうご開帳しない。
ご開帳しないんだけど、そうそうそうそう、それ、うん、開いた時にやる。五醍醐のライブをお大仏様が見るわけですよ。
なるほどね。
これはまた、なんというのかですね。
すごい、
すごい
ライブですね。
すごいですよね、これって。僕、修学旅行で確か行ったんですよ、東大寺って。中学校時代の修学旅行で。
はいはいはい。
覚えてないですもんね。
まあ、そんな昔のことはあんまりなかなか。
もう、オーバー20 years ago の話ですからね。今日本、英語合ってんのか今も。まあいいや。そんな、なんで、ちょっと行きたいのよね、5月4日。
まあ、もう、これ見逃したら、そうそう、なさそう。
もう、ない、ありえないですよ。ね、うん、なんか、2回も3回もある話じゃなくて。
生でミッキーが見れるの
そう。生ミッキーですよ。マウスじゃないけどさ。 マジでね。ねいや、なんだろう、だって、今回オリジナルらしいじゃないですか、メンバーも。みんなね。スティーブとかいるらしいじゃないですか。
ああ、なるほど。へえ。
これは、ね、いや、見ときたいな、うん。なんだかんだ言って、その、演奏力っていうのは彼らのすごいですからね。
そうですね。
今、こう、当時のいろんなものを聞いててもね、この人たちってうまいなと思ってね。うんまあ、悪いことですけど、YouTube に銀河鉄道39とかがされてたりするんですけども。まあ、なんか、僕、画像、映像、夜ヒットのね、映像なんですよね。
はい。
が、アップされてるんですけれども、もう、いつも見るとね、ミッキー吉野のソロがね、なんかそっからさらに16小節本当は弾きたいようなソロなんですよ、ね。なんか、うん。
すごい、やりすぎな。
いや、やりすぎというか、うん。あそこからもうちょっと、こう、発展させていきたかったのに、なんか、あもうここで終わらなきゃ、みたいな感じでね、ソロでね、ハラハラするんですけど、いつ聞いても。でもなんか、今聞いてもなんか、ベースとな、ギターのカッティング、うまいなぁと思って。
いや、いい曲残してますよね、
本当に。本当ですよ。
うん。
今ね、僕でもガンダーラとかでもね、もう熱唱しますよ、カラオケとかで。またカラオケかよ。何が一番いいかね。
まあでもやっぱ銀河鉄道39はあれはかなりいいですね。
かなりいいですよね。
絶対盛り上がりますよね、カラオケでも。
そうそうそうそうそう。でもあれってさ、歌うとさ、つまんないんだよね、意外にね。
あ、そうなんですか。
うん。なんか、ジャーニー・トゥ・ザ・スターばっかりじゃん、みたいな。
あ、まあ、そう、
ね。なんかないのかな、もっと、みたいな。うん、だからまあ、やっぱガンダーラとかね、モンキー・マジックは、まあ、勢いで割といけますよね。うん、ホーリー&ブライトもなかなかいいよね。
うん、
うんホーリー&ブライトっていうのも、これもまた結構宗教っぽいタイトルだな、今思えば。そうか。なるほどね。いやー、なんですけど、5月4日、仕事があるんですよね、僕ね。おかしいですよね。これってやっぱり、なんか日本が歪んでるんですよね。日本の社会がおかしいような気がする。
ね、休みのはずなのに休めないというね。
ねえ、なんか、普通にさ、うん、いや、これ5月4日ぐらいまでにやっといていただかないととか言われて、ええー、みたいな。その日って、カレンダーの日付が赤くなってませんかみたいな、うん。みんなね、働きすぎよ。
ねえ、ねえ、
ほんと。俺を世界遺産に連れてっての、こう。今年、そうだ、もうなんか、世界遺産いろいろ行こう。世界遺産って、もうまた思いつきだけでね。マノリンの世界遺産レポートが、特集で。
もう日本だけでも結構ありますから、
ね、結構あるよね。だけど関東地方ってあんまないんじゃないのかな。日光東照宮って世界遺産かしら。
あー、関東、そうですね。あんま情け。
関東ってあんまりないよね。結構世界遺産にしてほしいものはいっぱいあるんだけどね、なんか。銀座の和光とか。あのビルいいっすよ。銀座のね、昔のビルってかっこいいのよね。でも実際はおそらく大阪の方がもうちょっとかっこいいのかもしれない。古い建物とか言うんだったら。
まあ、中之島あたりとか、
ね。そうそう、中之島あたりのもかっこいいのあんだよね。で、昔のさ、建物の、昔のエレベーターって最高なんですよね。
あ、はい、はいはいはい。
ボタンがものすごいやつ。
はいはいはい、はい。
あれが好きでね。
ガラガラガラガラっていう感じ、ね。
そうそうそう、チーンみたいな。
はいはいはい。
あれに乗るのが好きでさ、なんか。
わかります、
うん、東京だと森ビルっていうのが割と多くて、まあ、六本木ヒルズ森タワーみたいな森ビルの森ビルですけど、はい、森ビルの古い建物とかの、エレベーターとか、結構イギリス様式なんですよね。中2階とかがある形で。はい、で、そういうところのエレベーターがもうね、めちゃくちゃかっこよくて。こうエレベーターの操作パネルを携帯のカメラでパシャパシャ撮りたいな。あれは、まあ、いいな。
うん、 あれはちょっと、なかなか味があっていいです
よね。味があっていいですよね。最近のは綺麗すぎてなんかつまんないですよね。うん、今何回かなんて分かんなくていいんですよ、そんなもんな。もうあの、なんか、ブチッと押すっていう。で、ちゃんと押されたのかさえ分からないけど、とりあえず動いたから行ってみようみたいな感じがね。素敵なんですけれども。だからなんかこう初めて行く、取引先とか得意先とか行くときにこう、古いビルだったらいいなとか思ってね。六本木ヒルズとかのむちゃくちゃがっかりしますよ、もう。行きたくもない、もう。だって受付とかしなくて。
あそこのエレベーターでもすごいですね、でもね。
すごいわけわかんないよね、あれね。
そう、早いですね。
うん、うん。で、途中止まったりするんだよね、なんかよくわかんないんだけどね。どうも、システムがよくわかんないんですけどね、うんうん、というわけで今回ももうそんなことを、近況をご報告したりしてたらもう25分ですよ、
うん
うん、最後まで本当に聞いていただいてありがとうございました。いつもオールウェイズ感謝の気持ちを忘れず、休みをくれと、
うん、
世間に訴えてみようと思います。毎ミクシーあるじゃないですか、
はいはい。
まあ、私もミクシーだぞをやらせていただいとるわけでございます。もう昔みたいにさ、ミクシーやってるとか言ったらさ、排他的だとか言われないよね、今。ミクシーの話をするなんて、俺たちはミクシーに入れないのにみたいな、そういうさ、なんかこう、マイナスなマイナスな、空気感ってもうないよね。
いちいちもうソーシャルネットワークのそういうあれに突っかかる人もそんないない。
そんないないですよね。もうだってみんなミクシー入ってるもんね、今。
それにも結構乱立しだしましたしね、
そういうサービスもね。ね、だから、別にミクシーなんてミクシーですよ、単なるみたいな。よくわかんないけど。そこでさ、紹介文って書いてもらえるんだよね。
あ、はいはいはい。
うん、なんか、ね、あの、うん。で、僕ってインターネットのそのマイミクシーの方って、いわゆる、なんて言うんだろう。普通の日常というのかな、月曜日から金曜日ぐらいまでの範囲でお付き合いのある方って実は一人もいないんですよね。なんかインターネットを通して知り合った方ばかりなんですよ。
はいはいはい。
別にそれはなんか意図的に分けてたりするわけではないんですけどね。単純になんかそうなってしまったっていう。ことなんですけれども、
はい、
でただ俺たちのもう同年代のやつらってみんなねインターネットから半分もリタイアしてるんですよね。うん、だからなんか俺は子供っぽいのかまだインターネット楽しくて仕方ないわけです。そこでマイミクシーの方から紹介文を書いていただいてね。
はい。
うん、まあ馬乗りラジオメインパーソナリティとか大人のラジオとか、うん、その道では有名な人とか。とかこう紹介されてましてですね、はい、まあ、あのいつもメールをくださるテラポンさんなんですけど、ね、まあなんか身内褒めみたいな感じで申し訳ないんですが、いや大人のラジオかと思ってね。
大人のラジオね、
うん、最近ちょっとその、意識して AM をね聞いてるんですよ。あんまり AM って普段聞かないんですけども、
はい、
うん、でもラジオ深夜便とかもっとしみじみとしてるよね。
まあね、番組のそのやってる時間帯もあります
からね。まあまあまあまあね。
まあどうしても、すごいトーンはね、うん、すごい落ち着いてますけど。
そうそう。別にそんなにこうはしゃぐ必要もないからね、あの時間帯にね。
ギリギリその放送実行寸前のね、間があっても許される。
全然許される。
うん、
なんか、その過剰に別に面白くしようとしてない感。
そうですね。
うん、なんか普通に、うん、なんか、桜が散りましてみたいな。あ、すごいなと思って。結構、その、ラジオ深夜便っぽい感じですよねとか言われたことがあって、この馬乗りラジオ。いや、それよりもうちょっとこう頑張ってるような、
ね、
もうちょっとなんかテンション高くやってるつもりなんだけど、世の中的にやっぱり、まだ高くしないとダメなんだろうね。
いろいろね、ネットラジオなり、ポッドキャストなりもありますけど、もっとその、なんだろう、こう、テンション高めなの多いっちゃ多いですからね。
多いっちゃ多いですからね、うん。うん。まあ、あの、なんていうのかな。そういうところに、いけない。で、なかなか、その、そろそろね、まあ、1年も過ぎ、 50回を迎えようとする中で、
うん、あ、そうですね、
ね、なんか、ね、うん、こう馬乗りラジオはこのままでいいのかなと、
うん、ここに来て急に振り返る、
ね、振り返ってこうふとですね思ったりするわけ
です。これで良かったの、
これで良かったのかって私たちが進んでいる道は正しいのかと思ったりするわけでございます。さて、まあ、恒例の最後のトークに行きたいんですけど、
はい、
まあ、あのバンドやろうぜ。
はいはい、
うん、鼻で笑ったなって。あのね、最近あれなんですね、
はい、
結婚式の引き出物によくパンフレットって出るじゃないですか、
はいはいはい、
お葬式の香典返しもパンフレットがあるんですね。
ああ、そこからその選んで
っていう、選んでっていう、はいはいはい、僕今回初めて、ね、そういう香典返しでそれをいただきまして、パンフレットを、うん、ほうほうと思いながらですね、読んでおったわけですけど、
はいはい、
まあ大体ああいうのって微妙にこうズバリストライクなもんって結構少ないじゃないですか。
まあ
なんか、まあね、なんかみたいな感じで、
うん、
1ページずつ読み進めておったんですけどね、今回はねストレートど真ん中ですよ、私の来ましたよ。
なんですかね。
ですね、ミニフォークギター組み立てキット
そんなあるんですね。
あるんですよ。
へえ。
いや、頼んましたよ。
あ、早速。
はい。来ましたよ。
へ
え。でね、もうちょっとなんか、チープなものっていうか、簡単なもんでさ、バカバカっとはめてさ、
あ、もう簡単にこう、
そうそう、パチパチっとやれば済むのかなと思ったら、とんでもなかったですよ。
結構あれなんです
よ。すごい本格的な、あの、トノコとか用意しないといけないんですよ。
めんどくさ。
一気に苗ちゃいましてですね。
すぐにじゃあもう作れない
かな、ね。そうそう。だって塗料とかも、ニスとかも用意しないといけなくて、あとちゃんとした接着剤、木工用の。もう、あれみたいな。これは本格的だぞと思って。まあ、なんて言うんだろう。どうしようと思って白いギターにしようかなと思って。
昔ありましたね。
昔ありましたね。なんだったっけ、ね、テレビ番組。
はいはいはい、はい。
テレビジョッキーだったっけ、忘れちゃったけど。
なんかこうもらえるんですよね。
そうそうそう。土井勝が司会して、
ね。はい、はいはいはい。
土井勝って亡くなったんだっけ。いや。
あ、亡くなったんじゃないですか、あれ。
ああ、なんか、あれですよね。テレビ界って激変してますよね。笑点も歌丸さんになるんでしょ、
うね、なんかもう。
コンペイさんももうあれなんでしょ、うん、変わるんでしょ、
う
ん、うん。で、いつの間にあれですか、宇津井健が大吉になったですか
あれね。
たまげたよ、俺は。
あれ、ものすごい違和感ありますよ。あれだったらもう、いっそのことその脚本上で、
うん、
殺すなり、
そうそうそうそう、違う、そうそうそうそう、ヒサの的な扱いにしてやりゃいいのにさ、いきなり、
いつも通りのね、
いきなり、あそこにポテッとした人がいないよ、みたいな。
あれはね、
ねえ、びっくりしますね。
すごいテイスト変わりましたね。
変わりましたね。
うん、
まあそんな中でも変わらずお届けしていきたい馬乗りラジオでございます。今回も最後までありがとうございました。またね、来週お会いしたいと思います。カミカミですいません。それでは来週お会いいたしましょう。さよなら。
はい、さよなら。